おはようございます。主の祈りを先週から学び始めています。ぜひ覚えて共に主の祈りを私たちが口さむって言いますか、覚えて祈っていくときに、その深いところにある何かですね、思いついたことをですね、思いながら祈ることができたらいいなと思います。ただ祈れと言われている、祈れと言われていることではないと思うんですね。深いその祈りの事柄として、私たちはこの祈りを捉えていきたいと思います。私たちが礼拝の中で用いています主の祈りは、2000年2月にカトリック中央教議会というところがありますけれども、そこで主の祈りを承認され、カトリック教会で用いられている主の祈りを採用しています。それは何かというと、できるだけ多くの人が主の祈りを分かりやすく心からお祈りできるようにという、そのような意味合いを持ってですね、教会の人たちが決議をしてこれを採用してきたということだと思います。おそらくミッションスクールなどでは古い文語訳の天に増します我らの父よ、皆が崇められますようにという、そのようなお祈りを捧げているんだと思います。プロテスタントの一般的な教会はそのお祈りを捧げていると思いますけれども、先ほど言いましたようにカトリック教義会はこの2000年に教義会で決定したものを採用するようになったということ。またこの訳はですね、聖公会とカトリックとで共同して翻訳をしたというふうに言われています。だからそれ以前からあるということなんですね。それから新共同訳聖書を今日は読んでいます。新共同訳聖書の言葉は、天におられる私たちの父よ、皆が崇められますようにと訳していました。これを聖書教会共同訳というのが、最新の訳が出てるんですけれども、その訳では、皆が聖とされますようにという言葉になってるんですね。ですから私たちが祈っている祈りはカトリックだけのものではありませんよっていうことですね。聖公会とカトリックが決めたことだけではないですよ。きちっと日本聖書協会がこのような訳で、この祈りを表していますよということなんですね。それをちょっと含めおいて進めていきたいなと思います。主の祈りは6つの祈りからなっています。はじめの3つは神様に関すること、神様の皆、そして御国、御旨です。その3つが最初に言われています。そしてそれは信仰生活の第一の関心事が何か。第一の関心事は神の国とその義を求めなさいという、そういう意味合いが込められているというふうに思います。第一 の関心事として、あなたは神の国とその義を求めなさい、その言われてきた事柄がこの祈りの第一に示されているということです。そして3つの私たちの生活に接する関するそのような事柄が続きます。日ごとの糧、罪の許し、悪や誘惑からの救いを祈る、そのような祈りになっています。 このような祈りをイエス様は弟子たちに示されたということですけれども、一人一人の歩み、人生、それを考えると、これらの短い言葉に要約されて、そして祈るように、でも具体的に考えていくと、その日その日の事柄が思い起こされるのではないかなと思います。だから本当にその表されている事柄の意味をどうぞ深めながら、主の祈りを祈ってほしいなと思っています。ミナですね、ミナについては先週お話ししましたように、ヤハウェという言葉が、まあ、発音されずに来たということ、私はあるという意味で、そのことが、その名前の意味が表されていましたけれども、そのミナについて、まあ、私たちのミナっていうのがちょっと名前が飛ばされて、やっぱり新約聖書でもヤハウェっていう名前は持ってこない、ミナというよりは父よというね、アバ父よ、お父ちゃんっていう意味合いを持った言葉で呼びかけなさい、遠い存在ではなく本当に身近な存在として覚えなさいということだったと思いますが、そして今日はそのミナが聖とされますようにという、聖とされますようにという事柄を考えていきたいなと思います。修法にはギリシャ語をちょっと並べてみました。ハギアステトトオノマスっていう、発音は良くないですけど、はい、ハギアステトトオノマス、ハギアステトというのが聖とされる、崇められるという意味ですね。そしてトオノマっていうのが名前、スー、あなたのですね、そういうふうに訳されます。父の父なる神様が崇められますように、あるいは聖とされますように、崇めるというのは尊い存在ですという、そういう畏敬の念を持って神様を見上げる、あるいは覚えるということだと思いますが、聖とされるというのは日本語で考えると性別する、清い存在、徹底して清い存在として性別するという、父なる神様として本当に身近に覚えたいけれども、その方を性別する、そういうふうにこう自分のお父ちゃんだったらどうなんだろうって思うところがあるわけですけれども、でも性別するということを覚えるようにっていうことなんですね。同時に、まあ、新約聖書はあなた方も聖なるものとなりなさいってよく示されますよね。聖なるものとなりなさい、自分を清めなさいと勧められているところがあると思いますが、大事な事柄だと思います。まあ、皆が崇められますように、まあイエス様はここで崇められますようにという言葉を使っています。聖とされますように、ちょっと不思議ですよね。神様ですから聖なる存在です、あなたは聖なる方ですって祈ってもいいように思うんですけれども、あなたを崇めます、当然祈りの中の言葉としてあってふさわしい言葉だと思うんですけれども、主の祈りは崇められますように、聖とされますようになんですね。神様はどこかに置かれてしまう、そのような存在ではありません。 天におられて下々をただ見ておられる、見下ろしておられる、そのような方でもありません。またただ神、神様という呼び名を与えられているだけの方ではありません。聖書が示すのはリアルに共におられる、共にいてくださる、そのような方だと。私たちが見ていること、考えていることをよくご存知の方であります。祈るものに、求めるものに応じられ、神が神であられることを表すことのお出来になる方です。神がおられるのにそれを知らないのが私たちの方です。信じていると言いつつも忘れたり、分からなかったり、無視したり、知らなかったりするのが、実際に主の祈りを祈っている、教えられている私たちの方です。聖とされますように、尊敬語で聖とするではなくて、聖とされますように尊敬語で言っているというふうに言ってもいいかもしれませんけれども、むしろ新たに神を神として、父なる神として知って、神様を崇めるようにということではないでしょうか。長年神様と共に歩んできたという私たちにとってもですね、まだ知らない、理解していない父なる神の一面に出会うこともあると、そう思います。祈る私たちが自分のためにやっぱり祈ることが多いと思いますけれども、そして良いことを神様に感謝し、求めることを口にして具体的に表していくということがあると思いますけれども、しかし祈っても祈っても良いことばかりではない、マイナスなことが必ず降りかかってくる、そういうものです。忍耐することや失うこと、後退してまた弱体化していく、そのようなことが含まれます。分かっていたことが分からなくなっていく、知ろうと求めていてもそのことすら忘れてしまっていたりすることもある、そのような私たちなんですよ。だけどそういう私たちが出会っていくことがあるだろうと思うんですね。共同修法にも記しましたが、サムエル記下の21章にこんな話があります。ダビデ王朝の時代にイスラエルに3年にわたる飢饉がありました。その原因は聖書が記すところによると、ダビデ王の前の王様、前の王朝の事柄が原因でした。サウルがアモリ人の中のギブオン人というグループがあるんですけれども、ギブオン人を 無下に殺害してしまったことが原因だというふうに書いてあります。そのことが原因で三年の飢饉が起こったというのが記されているところのことです。あまり科学的じゃないなって思いますよね。3000年前のことです。でも聖書はこう記しているんです。ギブオン人とイスラエルとの間には契約がありました。ヨシュア記の9章15節以下によると、ギブオン人はイスラエル人のもとに使えるものとして存在することが許されていきます。共存することが許される。しかしサウルの時代になってギブオン人のことを、まあイスラエルの間から聖絶する、そういうイスラエル、ユダに属さない人たちはこのカナンの約束の地にいることは許されないという考え方があったんだろうと思います。そのようなことからサウルはギブオン人のある程度の人たちを殺害するジェノサイトというふうに言ってしまってもいいのかもしれませんが、そのようなことを起こしてしまうわけです。イスラエルとユダに対する熱心さからそのように行ったと聖書は記していますけれども、しかしイスラエルとギブオンとの間には神によって結ばれた契約があったということでした。神様が良しとしたということです。したがって神様にその意を問うことなしにサウルがしたことについては、サウル自身が問われなきゃいけないことだったんだろうと思います。その問われることなしにこの事件は闇から闇に葬られそうになっていたということです。しかし神はダビデの時代に本当に泣き寝入りしていたギブオン人のためにこのことを起こされたんだろうと、そしてダビデはこの事件について示されてギブオン人のところに赴き謝罪をし、そしてそれに対する対応をしていったということが記されています。サムエル記下の21章ですね。いや、神はおられるということじゃないでしょうか。神の名によってなされたことは、神によって大切にされ保護され、また前に進められていくということではないでしょうか。ダビデがいかに喜ばしい王様だったとしても、ダビデ自身も神様が受けてきた事柄についてやっぱり追わなければならなかった、そういう立場だったということです。サウルに、ダビデはサウル家の生き残りから7人の人を選抜します。そしてギブオン人に彼らを引き渡し、彼らを処刑して見せしめにしたということが記されています。痛みを、そういう意味では本当に痛い思いをお互いに表したっていうことかなと。私たちが今日考えているパレスチナの事柄が、 恨みに恨みを、まあそういうふうに向こうが手を挙げたらこっちも手を挙げる、徹底的にそれを表していくみたいな、そんなあり方がありますが、神様がなされたことはこれで終わっていくんですね。イスラエルは本当に痛い思いを持ちますけれども、神がおられることを知り、そして飢饉から解放されるんです。神の御名が聖とされますように、イスラエルの人たちにも、あるいはこのギブオンの人たちにも、神はおられるんだということが表されたんじゃないかと思います。神が聖とされますように、皆が聖とされますように、そのように示されていったんではないか。知らなかった人たちが知るようになる、大切なことです。私たちも知らなかった時がありました。私たちが知った時は、自分自身の罪やつまずき、失敗、そのようなことを思い起こして、心の中に後悔や反省、そのようなものを持ちました。不信、不満、そのようなものを持っていたということも思い起こすことができます。神様が共におられるということを知っていったときに、そんな私たちが受け入れられ、許され、そして何よりも古い自分に気づいて、新しい自分、新しい人になっていくということを思い知らされた、許されている、その解放感を心から覚えることができたと思います。皆が聖とされますように、本当に私たちの言葉になっていくものですよね。ルカによる福音書の放蕩息子の話もあります。放蕩息子は多くの資産を受け継ぎながら、そして新たな生活を始めました。自分が失敗するなんて考えもしなかったことだと思います。しかし現実は自分の思いとは裏腹に進んでいった。こんなはずじゃなかった、そういうことが思い起こされる、そのような日々を過ごしたと思います。その失敗を彼が受け入れたときに、帰るべき場所を父のいる場所を思いついて、そして失った資産に資産よりも大きな父の愛と憐れみを受けていくということができました。 神様を知りつつも自分が失敗するなと考えられなかったそのようなことの中で、彼は本当に力強く進んだんだと思いますけれども、しかし出会っていった時に本当に憐れみ深い神様の存在に出会っていくわけですね。彼の口に皆が聖とされますように、心からあふれる言葉として備わっていったんじゃないかと思います。皆が聖とされますように、主の祈りを、ね、一つの祈祷文として、そういうふうに言ったことがありますけれども、祈祷文としてだけ考えるとすれば、そんな深いことは考えないのかもしれません。礼拝の中の一プログラム、祈祷会の中の一つのプログラム、そういうふうに位置づければそれで終わるかもしれませんけれども、でもその祈りの中に自分の思いを込めたら、すごい広がりを感じます。だから主の祈りはいろんな翻訳が出てきましたけれども、主の祈りとしてずっと人々の口に用いられている。オリーブ山に、イスラエルのパレスチナのオリーブ山というところに今は主の祈り教会というのがあるそうです。行ったことないので分かりませんけれども、どんなふうなのかっていうのは。でもそこにですね、石碑といったらちょっと仰々しいかもしれませんけれども、名板みたいなものが、まあ、飾られているそうです。それは主の祈りが、まあ、ギリシャ語で最初書かれたものでしょうけれども、ギリシャ語だけじゃなくて世界の言語に翻訳されている、確か90以上、かなりの数の言葉がそこに翻訳されて、まあ、飾られているという、そういうことですね。それは主の祈りはイエス様が示された言葉だと、祈りだということが、むしろもうそれらの国の言語になって、その国の人々のものになっている、そのことを表して捧げられているという意味ではないかなと思います。覚えていきたいなと思います。だから自分たちの言葉で主の祈りと言いつつ、同じ言葉を繰り返し繰り返し祈るわけですけれども、しかし私たち自身の言葉と思いとで捧げ続けるべき言葉だと思います。一言お祈りいたします。父なる神様、主の祈りのことについて学んでいます。神様、このことを示してくださりありがとうございます。そしてこの祈りに表されている言葉に、私たちの救いと私たちの今の歩みについて覚えさせられ、そこに恵みを覚えています。感謝いたします。これからもあなたの深い恵みと導きに預かっていくことになると信じています。どうぞ私たちの思いを、歩みを、あなたの力強い御手でお導きくださいますように。まだまだわからない、知り得ていない、そのような人たちもいると思います。どうか神様、あなたが心の中にあなたの御旨を表してくださり、本当にありがたい あなたの恵みに預かっていくことができるようにしてください。言い尽くせぬ祈りと願いをイエス様の尊い御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。